聖書を読み出します。聖書はテサロニケの信徒への手紙1、5章の9節です。新約聖書の378ページ。テサロニケの信徒への手紙の1、5章の9節。神は私たちを異界に定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。以上です。神様を信じたらいいことがあると思ったら悪いことしか起こらない、まあ、そんな話を聞きます。神様がいるんだったらなんで試練を与えるんですか、救うのが神様じゃないですか、まあ、そう聞いてきた人もいます。また神様なんていうのはこの世の人間が勝手に作り出したもんでしょ、そんなものを信じるわけにはいきません、まあ、そんなことをですね言ってきた人たちもいます。まあ、それを聞きながら、まあ、そうだなと思いますが、でもその話、あなたその神様っていうのは自分の都合のいい神様のことばっかり考えてはいませんか、まあ、そのようなことを心の中に思いながら、まあ、目の前で話している人のためにお祈りをしていました。果たして自分にとって都合のいい神様っていうのがいるんだろうかと思うのです。神様から与えた道を歩くためには私たちは悔い改めを求められています。私たちの都合のいい神様ではなくして、神様の道に従って歩む私たち、それを神様は求めておられるのではないかなというふうに思うのです。またテサロニケの信徒への手紙は聖書の中でも最初に書かれた手紙だと言われています。パウロによって書かれています。教会はその時迫害と試練のただ中にあったということでした。まあ、そのような中でパウロは何を言っているか、嘆けとかですね、助けを求めろというふうに言っているのではありません。感謝しなさいという言葉をしたためています。有名なテサロニケの信徒への手紙の言葉にこういうふうなのがあります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。まあ、パウロはこの言葉を持って手紙を締めくくっています。試練や迫害の中にあってもイエス様が共にいてくださることを証ししようというのです。今日の箇所も神様は私たちを怒りに定めるのではなく、何とかしてイエス様の十字架によって救うために働かれるというのです。そのような神様を私たちは信じているのです。人々の試練や苦しみをよく知っておられる。だからこそそれを私たちがキリストによる救いを預からせるように導いてくださる、そのことをパウロは言うのじゃないかなと思います。試練や迫害の中にあってもイエス様が共にいてくださる、そのことを私たちはどのように信じ、どのように従い、どのように受け止めていくか、まあ、そのことを考えるのです。まあ、そう思うと私たちこのコロナ禍の中にあって、私たちの教会はどうだったんだろうかというふうに思います。自分たちの都合のいいような教会にしてしまってはいないか、まあ、そのことをもう一度見つめ直し、そして悔い改める時が来ているのかもしれないと最近そういうふうに思います。まあ、ある時の話ですけども、まあ、ある山の中の集会に一人のおばあちゃんがおられました。まあ、実はご主人の運転する車に乗っておられまして、ちょっと道を外れて田んぼに突っ込んで、怪我をされました。まあ、お二人ともですね、命には別状なかったんですが、車のフロントガラスのが割れて、まあ、実は顔をですね、すごく切られて、そして、入院しておられました。まあ、その後の後遺症でですね、実は味を感じなくなってしまったという、まあ、味を感じる神経が切れてしまったということでした。非常に嘆いておられました。自分が作ってきた料理のですね、味見をすることもできないし、勘で作ってるけど本当においしいものを家族に作れるかどうか、 もっと言うならば、運転したご主人にですね、もう本当においしいものを作れてるかどうか自分に自信がない、で味を感じないというのは本当にですね、きつい、何のために食べているのかっていうのも思うしっていう、そのことによって自分が本当に生きているのかどうか、本当に生きていていいのかどうかというのも悩み始めたという、そういう証をされておられました。ある時ですね、その集会に行きまして、ちょうど受難手術でありました。実はその時にですね、味覚を体験しようというそのことをですね、私はその方の傷を知りませんでしたのでですね、最後にイエス様が十字架にかけられた時にですね、口にされた酢っていうんですか、ワインビネガーを持って行って、ウェアハウスにつけてみんなでですね、これがイエス様が最後に口にされたと言われるですね、酢です。ある福音書にはですね、受け取らなかったと書いてありますけども、ある福音書には受け取られたと書いてあるから、ちょっと今日それをですね、体験してみましょう。味を感じなくなったおばあちゃんのところに来ましてですね、酢をつけて渡して、それをですね、神妙な顔でですね、口に運ばれました。すると思わずですね、泣き始められました。大きな声でですね、泣かれたですね。で、後でですね、聞いた話によるとですね、実はですね、その時に一瞬酢の味がしたというのです。それはどういうことなんだろうなと思いました。イエス様の十字架、そしてその痛み苦しみ、それを知る、その日にですね、実は一瞬だけ酢の味を感じた。その時にですね、自分はですね、自分のことをもう一度悔い改めたというふうに言われました。そうだなというふうに思いながらですね、私たち一人一人は神様から導かれて、神様によってですね、守られて共に生かされている。十字架の痛み苦しみと共に私たちは生かされている。そのことをもう一度それに知ることができました。パウロは、神は私たちを怒りに定められたのなく、私たちの主イエスキリストによる救いに預からせるように定められたと教えています。大きな試練や苦しみの時でも、イエス様は共にいてくださる。何とかして人を救いに導こうとされている。そのために十字架にかかって、その痛み苦しみを経験され、あなたの痛みは私はよく分かっている。そう言ってくださるのではないかなと思います。今日も主イエスキリストは私たちを救いに導くために十字架の上から声をかけてくださっている。その声にどう応えていくか、そのことを考える一日でありたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主よ、どうか私たちの痛み苦しみと共に歩んでくださるイエス、その御言葉を私たちは受け入れ、信じ、そして癒されることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故やけがや病気、新型コロナから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、どうか癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。